QIC。
こちらは三重県津市からいただきました。42歳広告デザイナー、ラジオネームジャンキーフード、
ありがとうございます。
去る10月12日の午前中に大阪市の恵比寿橋で行われた令和新選組山本太郎代表の大阪都構想反対凱旋活動を大阪府警南警察署の私服警官らが妨害した問題、これをいち早く報じてバズっていた FMC のツイッターもすごかったですが、その日の夕方には大石晃子さんと榎田師匠によることのあらましを伝える特番により、全然頼りにならないマスメディアよりもFMC の方がはるかに頼りになるという珍現象なんかこれは発生しておりました。あれから1週間近く経って、まあ、まだ1週間経ちませんけど、まあまあ、その後の話などありましたらお聞かせくださいということでいただきました。熊本ではどんな風に知ってます、この出来事が、出来事があったのそもそも知ってます、
ツイッター上で上がってたんで知ってましたけど、
はい、動画かなんか見ました、
見ました、
うん、あの現場でのやり取りとかの、まいちゃん見ました、
見てないです。
あ、見てない。あ、朝のね11時ぐらいですよ、うん、私在宅勤務なので家にいて仕事してたんですよ、うん、それでまあ一応ネットで横で仕事用のパソコンは別にあるんで、はい、それで仕事しながら、うん、別なパソコンでそのネット配信を横でこうなんかながら聞きみたいな感じでつけてたんですよ、うん、はいはい、それでまあいつものパターンで始まったなぐらいな感じだから ほぼほぼ見てなかったんですけど、でなんかちょっとほらその伝わってくる音が、はい、それまでの演説と違って、うん、ちょっと待ってくださいとか、うん、あなた何ですかみたいな、なんかそういうちょっとやり取りが始まったんで、あ、なんだトラブルかなとか思って、うん、で見てたら、まあ、その警察の、まあ、警察官がトラメガって言ったメガホン持って、うん、やめなさいとかって言ってやってる、やり取りが見えてきて、うん、でまあ私もそこそこその警察のいろんな仕組みだとかそういうものには精通してる方なので、うん、あれこれはちょっと尋常じゃない出来事が今目の前で展開されちょるぞと思って、うん、でまあそれでいながら仕事の方もまたその急ぎで書かなきゃいけないものがあって、うん、もう心はね難波に行きたくてしょうがないわけですよ、はいはい、行ってねカメラ回したいんだけど、うん、そうもできず、うん、まあこう後ろ頑張りに引かれるとかちょっと違いますけど、まあまあそういうもう仕事のやってたんですけど、はい、でともかく普通にね凱旋活動政治的なその PR をする場合は、うん、これ憲法で保障された権利なので、基本的にどこでやったっていいんですよ。
そうなんですか。
いいんです。で、ただしその往来を妨げるようなそのやり方では困りますと、あくまで道路っていうのは人が通るためのものですと、でだからまあそのためには例えば規制するラインを引っ張ったり、うん、ちゃんと通路を確保するとか、はい、人参っていって赤いさ懐中電灯みたいなの振って、うん、ね、こちら止まらないでくださいとかっていう、はい、そういう整理する人をつけておくとか、うん、いろんなことするわけですよ、はい、でそのこの12日の時はまあ午前中ですしね、うん、恵比寿橋人が多いって言ったって平日の午前中で、しかもまだ外国人観光客が全然来ない、うん、閑散とした状況なので、はい、全然往来の邪魔にはなってない、うん、そこでその、警察が出てきたということなんですけど、うん、基本南署っていうのは異常なんだそうです。
へ
え、後で聞きましたけど他の警察署はゆるゆるだそうですどことは言わないですけど、ある警察署はもう別に、はい、どうぞ好きにやってくださいみたいなところがあって、うん、ところが南署は昔からガチガチで、うん、でその許す場所を決めてるみたいな、
はいはい、
でそれは難波の高島屋前だとか、うん、ああいうところでしか、まあ、基本なんか許可を出そうとしないらしいですよ。
へ、
でただその許可云々っていうのがそもそもそれ制度上間違ってるんですよ、うん、許可がなくたってできるんです、
うんうん、
ちゃんと人通りを確保すればいいわけだから、はい、だからなんか警察が自分たちの既得権のようになんかこう守ろうとしてる部分がどうやらあるようで、うん、それをね多分盾にとって南署は頑張ろうとしてたのかもしれないです、
うん、
本当のこと言わないんでね、
うん、
わかんないんですけど、うん、でともかくその山本太郎側に非はない ですよ、うん、その通行の妨害にそもそもなっていないし、うん、許可がなかったじゃないかっていう人もいるけど許可そもそもいらないということで、うちがその第一歩を流してでそのツイッターがバズったりするんですけど、うん、そうするとあの中には何馬上の賞を言おうと思ったらまずは馬を言おうということで、うん、FMC に攻撃をかけてくるやつが出てくるんですよ。でそれをこ の,、ま、あの手ぐすね引いて待ってるえのきらしいやもんですよブロックのボタンをいつでも押せるようにしたんですけどでところがね本当にねその攻撃をかけてきたね、うん、あの何ていうんですかあの負けん気の強さ、はい、気持ちはね気持ちを買う、はい、そいつらの、うん、あの多分 ほぼほぼ維新の手のものなんですけど、うん、で本当にねもうちょっと鍛えてから来いよって言いたくなるようなあの頭の悪さが、うん、あの炸裂してまして、うん、一番本当大爆笑だったのがその多分自分は頭がいいと思ってらっしゃると思うんですけれど、うんはい、その榎田は防災のことをやってるじゃないかっていうところまで多分調べてると思うんですよ、うんね、橋の上でやってたじゃないかと、
はい、
ね防災上どうなんだと、
ね、
橋が落ちたらどうするんだっていうねそれはその人がダーッと集まってるんですよ、うんうんうん、ダーッと集まって大混乱になって、はい、橋が落ちたら誰が責任取るんだっていう話だったんですけど、それはあの橋を管理してる行政の責任でしょ
そうですよね
で、はっきり言ってあの阪神優勝だとか、うん、なんとかであそこにすし詰めになってる時あるじゃないですか、うん、すし詰めに、
はい、
橋落ちたですかね、うん、落ちないんですよその程度では、うん、でそれはもちろんその人がガーってなってそのなんか押しつぶされてね、はい、その将棋倒しとかになったりしたら偉いことですけど、うん、それはその時の話でそうなってないんだから、うん、だからとても全然そのまるで違うなんかこの重箱の隅をつつくかのような、うん、そのこうまあツイートが来たんですけど、うん、すぐブロック、はい、こいつもブロックもうそんなのとねあの議論を戦わしたって意味ないんで、うん、はいブロック、うん、ね一生懸命考えたんだと思いますよ、榎田にその一矢を報いてやろうと思って書いたんでしょうけど、うん、全然あの全く刺さらずに、うん、刺さらずにブロックっていう、うん、もうこれからもそれ貫きますのでね書くだけ無駄ですから、もうちょっとこう本当にあの例えば法律論とかをちゃんとやろうと思うんだったら、うん、きちんと勉強してから来いやっていうね、うん、であの令和のね若手勝手連みたいな人たちがいて、うん、でツイッターで一生懸命その真摯にそのいやそんなことはないんです法律上はこうなってるんですって真面目にこう解いていってる若者たちがいるんですよ、うん、よくやるなと思ってよくやるなって別にあれですよあの俺はできないですあんなことは、うん、で一生懸命やってるんですけどそこにねその君ら若いから世の中のこと分かってないんだよって世の中はこういう仕組みになってるんだよっていうふうに分け知り顔で言う、うん、まああの上からですねもうマウントを取ってこようとするおっさんなのかおばさんなのか分かんないですけど、うん、そいつらが本当に法律のほの字も分かってないやつらで、うん、恥ずかしくないかお前らっていうなんかそういうのがこうゴロゴロ出てくるということで、うん、で最近だったらですねもうあの FMC にあの攻撃をかけてもこいつら全然効かないっていうのが分かったんでしょう、ね、ほぼほぼ来なくなりましたね、
うん、
であのこいつらガチだぜっていうふうに多分、うん、あの思いがこう至ったのかもしれません、うん、本当にねありがたいことでございましてでもまあどうなんですかねその警察の今回のは僕はもう完全に勇み足だと思ってまして、うん、何よりあのこれあのその大石さんと最初に語った特番その他でも私申し上げたんですけど、うん、あのこの一件が起きてるその真っ最中その最中ですよ11時45分ぐらいかな、うん私電話しました、東京に警察庁ってところがございまして、うん、警察庁と警視庁って別ですからね日本の警察のシステムを申し上げると警察庁っていうのがあって、
うん、
でその下というかまあ並列な、まあ、基本下と考えていいです、うん、あの各都道府県警があります、
うん、
で大阪府警とか北海道警とか、はいうん、ね福岡県警とか熊本県警というのがあって、うん、ところが東京都警っていうのないんですよ聞いたことないでしょ
ないですね
東京にあるのは警視庁になる
ん
です、
うんうん、
であの実は昔警視庁は2つあった時代があって、
うん、
東京警視庁と大阪警視庁ってあったんですよ
へ
で 大阪に警視庁を名乗らせる必要はないってことになって大阪府警になったんですよ。
あ、そうな、
逆都構想みたいなもんですよ。でまあ東京はその警視庁というやつで、でよくねあのテレビドラマを見てると警視庁の刑事は全国を股にかけて捜査をするようなイメージがあるじゃないですか、特に十津川警部みたいな、なんでそんな山形で起きた鉄道の事件を警視庁の十津川警部が出張っていくのかっていうのも謎なんですけど、なんかあの東京警視庁ってのは東京都内だけですからね、で警察庁っていうのは全国 の, 警察あの都道府県警をにある程度の指揮命令を出したりする中枢の部分ですよ。そこにいるキャリア官僚がおりまして、あまり詳しいプロフィールは出せませんが、私と長い付き合いでございまして、で彼のいろんなあのここで公にすると、文春法、新潮その他がもじゃがるような、いろんなことがいろんな事実を私は、持ってるわけです、で彼と東京に行くと一緒に酒を飲むと本当に楽しい夜を過ごせるというそういうやつがおりまして、で徐々に偉くなっております。踊る大捜査線でいうとギバちゃんみたいなもんです。でそれはそいつに電話しまして、なんか大阪でこんなの来てるよって言ったら、大丈夫なんって言ってたら、マジで驚いてましたから。曲がりなりにも令和新選組って国会議員2人出してる政党じゃないですか、政党にそんなことやっちゃったっつうんで、これ憲法の問題になってくる可能性があって、これ下手すると大阪府警の本部長の首飛ぶぐらいの事件なんですよ、実は。なのでこの一件が起きてから大阪府警南署、電話パンクしてたそうです、全国から。そりゃそうだろう、だからそれぐらいの実は大事件なんですけど、それを大阪のマスメディアはほぼほぼ沈黙して、伝えてないんですよ。
伝えてない。
でだから取材に来てないから、みんなカメラは同じナンバーのあれ高島屋側かな、なんか別のところで維新の皆さんがやってたんですよね、そっちの方にはカメラ行ってるんですよ、で令和の方には来ないんですよ、で令和の方を取材してたのが、トースポとすぐに第一報を出す FMC というね、ですから東のトースポ、西の FMC が今回気を吐いて、情報を一気に出したというところで、でその実は大変な出来事なんですけどね、これ歴史の転換点になる可能性があるんですよ、そういう政治のそういうなんですかね、凱旋活動というものに対して警察がそのわけもなく、わけもなくと言っていい、ほぼいいんですけど、ストップをかけたっていうのはこれ戦後ちょっと存在しないぐらいの大事件、戦前だったら当たり前になったんですけど、その戦前の行いがそのまんま今蘇ったという、ことになるわけで、大阪府警ってのは昔からね、だからこの番組では時々申し上げますけど、大阪府警で起きたゴーストップ事件という事件があって、僕はそのゴーストップ事件というのが日本が戦争に突き進む一つのきっかけの弾みを与えるきっかけになった大事件だというふうに私認識してるんですけど、どんな事件だったかはウィキペディアからなんかで皆さん読んでください。でそれに匹敵するほどのゴーストップ事件か、戦前のゴーストップ事件、そして令和の、今回の引っ掛け橋事件ということだと私は見ております。今後の推移が非常に気になります。関連したお便りですね、こちらね、兵庫県姫路市からいただきました。44歳主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
たたた大変です。大阪府の磯陣吉村知事がいいんですかね、もう名前、磯陣吉村、
解明されちゃいましたけど、
いいですよね、いい名前ですよね磯陣吉村って、うちに欲しいみたいな名前ですよね。
そうですね、
うちに吉村って入ったら磯陣って絶対つけるよね
絶対そうなりますね
、いろんなね、マイクネームがもうすでに決まってるっていう名前も実はあるんですよ、 FMC で。
へ、
小川っていう人が入ったらとかっていうのは決まってるんですよ、
そうなんですね。
小川っていう人が入ったら上の名前はエルトールって名前がつくことが決まってるんですよ、エルトール小川型って、これコレラの種別の名前で
怖い
エルトール小川ですっていう、磯陣吉村知事が福島第一原子力発電所に溜まり続けている放射性物質トリチウムなどを含む汚染水を大阪湾にぶちまけると言っております。 いやぶちまけるらしいですよ。
本当にですか、
こいつどうにか慕ってくださいっていうこと
で、ほんまにそうですよね正気ですか、
このね、この福市で溜まり続けてるわけですよ、その雨水など地下水道の何なのでこうそれは回収してるわけです。でそれをあの処理をしまして、あのセシウムだとか、そういうあのとにかく除去できる原あの放射性物質は徹底的に除去するんです、ところがこのトリチウムっていうのは、今の技術ではほぼほぼ取り除けないらしいんですよ。なんか近畿大学かなんかがどっかがね、取り除くなんかあのアルミニウムの触媒を使ってどうこうっていうのは確かあったと思うんですけど、まだその実用になってるのかどうかちょっと私も不勉強でわからないんですけど、ともかく今はそのトリチウムは取り除けないで、それをあのでかいタンクに、もうジャガスが溜めてるんですけど、それがもう飽和状態になりつつあって、でまあこのトリチウムの汚染水というやつに関してはまあ各国で海に流しちょるんですよ。
そうなんです
ね。結構流しちょる、韓国とかでもやってるんですよ、原発から出るやつを、というのはこれあのまず申し上げておりますけど、私それあのよその国でもやってるから日本でもいいじゃんっていうことじゃないですよ、ないですよ。まず状況を伝えると、そのトリチウムっていうのはそもそも何なのかというと、水素ってありますね、世の中にはあまたある水素、水素はあの原子核の核となるものがあって、まあ陽子というのがあって、その周りを電子がくるくる回っております、これだけのものですよ、 H っていうやつね、水素で、それが今度重水素ってやつがあってですね、陽子の横に中性子っていうのがひっつきましてですね、その周りを1個の電子がぐるぐる回ってるのがこれ重水素といいます、でさらにもう1個陽子がひっついて、陽子の周りに中性子が2個ひっついて、で電子がぐるぐる回ってるのこれをあのトリチウム、三重水素というんですけど、それをトリチウムといいます、でこれは世の中に結構普通にいます。でこれ宇宙から飛んでくるいろんな宇宙線といわれるそういった放射線みたいなものによって空気中でも発生しますし、そこら辺にあの普通に水の中にあったりします、なのでそれほど驚くほどのものではないんですけれど、ただそれはあくまで自然界にありますよっていうだけの話で、自然界にあったものがその中でずっと人間があるいは動物が地球上で暮らしていた中でその共存できてたっていうのはもちろんあるんだけれど、ここ何十年かでトリチウムの数は地球上でものすごい勢いで増えてるんです。で、なぜ増えてるかというと核実験です。核爆発によって大量に発生します、で次にあの原発とかでも大量に発生する。でそれがその処理できないからあの薄めりゃいいやんとりあえず薄めようやって言って海に薄めりゃ大丈夫よ。でトリチウムの半減期は 12.3 年っていうふうに言われていまして、 12.3 年、まあ要するにざっくり言えば12年ですね、12年経てば能力がその放射線を出す、まあ、ベータ線ってやつを出すんですけど、それがの徐々に能力が減っていきます。でもう無害化されていくわけですけど、その確かにねそれほど影響の強いものすごい怖いものではないんだけれど、ただしそれが人間の口の中に入って飲み水とかから入っていくと体の中でそれが蓄積される可能性が指摘されてるんですよ。でそうすると当然そのがんを引き起こしたりとか、その遺伝子に何らかの影響を及ぼすってことは十分考えられていて、決して安全なものではないという。でそれを、まあ、今回福島から大阪まで運んで大阪の海に巻くというね、あの悲しい色やねっていう歌もありますけど、もう大阪の海はみたいな感じでそこにトリチウムを流そうということ。まあ木田さんの健康のために毎日トリチウムを飲んでらっしゃるということなんですけどいかがですか。
飲みませんよ。
宇田君はなんかあの月に1回ぐらい飲むようにしてるって聞いたんですけど。
そうですね
蓄積されてんじゃないですか。ああ
逆に宇田君の場合あのいい方に聞くかもしれない。
いい方いい、
ね、ラドン温泉に入るようなもんで、これあのねあの熊本のお二人これこの聞いてましたかこの話。
いや知らないですね私。
ああだからこの磯神吉村がまあ、安全なんでしょうと、はい、安全って言うんだったら別に大阪の海に撒いていいんじゃないっていうようなことをまあ言ってるわけですよ。で私とても不思議な思いをしてるんですけれど、確かに安全なら別に撒いたっていいかもしれないですよ。安全ならね、ね 別に大阪じゃなくていいじゃないですか、それ。
なんでわざわざあんな、なんか流れの悪いところに。
ね、で、当然ほら、内海ですから大阪の海っていうのは、まあ、あの瀬戸内とつながってるようなもんで、そうすると瀬戸内海のその面している各都道府県、都道府県だと、あの各府、あの府県は、それみんな嫌がる。
嫌ですよ。
で、それより、いやでも安全なところいいでしょって言うかもしれないけど、いわゆる風評被害って確実に分けるじゃないですか。そうするとあそこの、 あの明石のタコはトリチウムが入ってるらしいから買うのやめようとかっていうやつは当然出てくるわけです。でさらに言うと、その磯新吉村はインバウンドをこうもう一遍こう進めたいわけでしょ、大阪に海外からの観光客を大量に呼び込んで、で IR で博打場を作ってそこで金を落とさせてっていうことを考えてるんだけど、そういうあの放射性物質とかを撒いてる海とかが近くにあるところに海外の人来たがりますかね。あの全然いい情報にはなんないじゃないですか、そのネガティブキャンペーンやっちゃうようなもんで、これだからこれ不思議だなと思ったのは、もしそのインバウンドを呼びたいんだったらこんなこと言わないですよね。でしかも今大阪のこの都構想で、維新の、市長をこう何とかしてこう今自利品で自利自利自利自利今負けつつあるんですけど、それをその防戦一方の吉村が今この時期にこれを言うっていうのは、それ何なのって、この人尻滅裂じゃんっていうふうに思うんですがね。
なんかお金もらってるんですかね、それって。やってくれたらこれをあげるぞみたいな。
わかんないですよ、それはわかんないですけど、なんか科学的に処理をして安全基準を満たすことが前提であるけれど、そういうことで、国からの要請があり大阪湾にも放出する必要があるならば協力すべきだと思うと語ったそうです。とにかく大阪湾にこのトリチウムの水を、撒きたいということで、大阪トリチウムっていうね、なんかそういうなんか作品を作りたいですね。あるいはこう漫才コンビのこうトリチウムっていう、はいどうもトリチウムと言いますとかってね、今日はねよかったらこう名前だけでも覚えていって帰ってほしいなと思いますけどもね、最近大阪のあの湾の水はなんか怖いらしいよね、そうだねとかって、そういう漫才を
いいですね、なんか勉強で。
だからその前にそんな安全だっつうんだったらお前が飲めって言うんですよ、まず飲んでみせろって言うんですよ、そこまでやってごらんっていう。昔ほら菅直人が大阪であれ羽曳野かどっかで作ったあの貝割れ大根にあれなんだったっけ、あのなんかあのバイ菌がついてて食中毒になったじゃないですか、はい、それで安全だって、なぜ何を見して安全だったのかよくわかんないですけど、安全宣言を出す時にその菅直人が貝割れ大根サラダを頬張るという絵が、あの皆様のご記憶にあるかもしれません。サラダの中に貝割れが入ってるんだったら分かるんですけど、貝割れ大根オンリーのサラダだったでしょ。あれをこう頬張って、多分貝割れ大根もそこそこ辛い時ありますからね、涙になってたのがね痛々しかったですね。でもそれぐらいのことをやらないと、でもやったからといって大阪の人これ許しますかね。
許さないですね。
これは嫌でしょう、ね。今あの大阪でこういうあの不思議な状況が起きてるんですけど、熊本県のお二人なんか感想があればぜひいただきたいと思いますが。
だってね、イソジン問題からもうずっとそんなことを繰り返しているわけでしょ。
まあそれでもね、そこそこのね支持率は保ってるわけよ。
これが分からんですよね。
まあだから大阪の人って変わってんだよ、だから。
私は操作されてるような気がしますけどね。
いやてかね、操作されすぎ、感化されすぎなのよ。なんかもうちょいリテラシーっていうのはこの人たちにはないのかって思う時が、僕はあえて大阪の人に申し上げたいと。特にねおっちゃんおばちゃんでね、もうともかくミントとかね、あんなのだけ見てて他のものを全然こう比較対象になるものを見てないというね、その自分でチェックしてないという、その今度にいるんですよ。大阪はだって都になるんやろって。それで第二の市になる、第二のその副首都になるやつ、ええやんっていう。ならない、
響きだけ。
副 つく人なんて誰もあのだから一番簡単な話なんですよ。市が市あの、ね、その大阪市とかそういう熊本市とか長崎市とかいう市が、うん、あの政令指定都市になるとき格上げになるとき、うん、選挙ないんですよ。
へ
ー、住民投票ないです。
へ
ー、ね、なぜか分かります？
分からない。
それはいいに決まってるからだから
デメリットがないから、
だから、うん、さ中にはデメリットだっていう人もいるかもしれないですよ。なんか重箱の隅をつつけばいろいろあるかもしれない。でもその自分たちで予算を編成する権限が増えるとかいろいろいいことがあるので、やっぱどこ の, その自治体もそういうワンランク上にワンランク上にってなりたいと思ってるわけです。それはもう相撲で言えばやっぱ小結びから上へとか大関へとか横、はいはい、やがては横綱へって思うのが普通で、で横綱になるときにね、その私は嫌ですっていうやつはあんまりいないじゃないですか。
うそうです ね、
だからもう自動的になるわけですよ。もうなってくださいって言われたら分かりましたって。ところがその逆は今まで一回もないんですけど、今回大阪が日本で初めておめでたいことをやってるんですけど、初めてじゃない2度目なんだけど5年前にやってまたやるんですけど、その格下げにしてください。だから今大阪市っていうのは政令指定都市なんだけど、それをなくして特別区っていう、あの村よりも権限がない、自分たちで予算取れないですからね、村より権限ないですよ。その4つの特別区に格下げにします。だから今横綱なんですよ大阪って、
うん、
西の張り出し横綱みたいな、うん、横綱がすいません4人 の, 横あの小結びに、小結びじゃないもっと下だな、重量4人の重量に、したいと思ってますっていう投票が今度 の, あの都構想です。都構想とか今度の住民投票です。でそれを一回否定したのを、もう一遍やろうとしてるっていうね、
うん、
どんだけおめでたいのっていう、うん、そういう、そういう話でございまして、本当にね、だから何度も言ってますよね、このね、あの住民投票が可決されて大阪市が廃止という方向になったら、それはもうつまんない場所になるに決まってるじゃないですか。都会でなくなっていくってことですから、あの分割されて弱くなっていって、むしろ堺だとか他の市の方が強くなっていくわけですよ。だからその堺市は政令指定都市ですから、自分でいろんなもの決められますから、そこに会社はいろんなところは、じゃあ大阪市にいるじゃあ堺市に行こうみたいな、ちょっと堺市は伸びるかもしれないですよ。そういうのが全然分かってないという、それをまたあの維新の人たちは全然説明しない、いいことばっかり言って、特別区になったらこんなにすごいんですよって全然嘘ばっかりなんですけどね、数字も嘘ついてますから、ということで、ございまして、これが嘘だと思うんだったら調べてください皆さんね。
でもなんか維新の人が代表になってる市は、なんかこう無理やり引っ張られていくみたいなこと
を
聞いたんです
けど、そうです、周りの大阪市の周りにある例えば高槻市とか茨城市とかいろいろありますけど、まあ、いくつかは維新の人が首長になっていたり、議会で多数派を握っているところもあるんですけど、そういったところはそいつらが自分たちで決められます。大阪市と合併するっていう、だから旧大阪市と合併して、例えばその高槻と茨城とかその近くの隣接してるいくつかで、俺たち組もうぜっていうふうにして、でその高槻区とかわかんないけど、そういう特別区にして、で我々で決めてた予算は全部大阪府様に決めていただいて、お小遣い制にさせてもらおうっていう、それによって大阪を全部飲み込んでいくというのが、あの維新のあの戦略です。なので大阪っていうのは日本の中で唯一浮いた変な場所になっていき、
ことですね、
で彼らは中国大好きなので、あのどうやら中国からインバウンドのお金持ちをいっぱい引き込んでいって、だから分かるでしょって、あのバブルっていうか、去年までそのインバウンドが山ほどあった時に、大阪のいろんなところが中国の人に買い叩かれてきたでしょ。
そうですね、
それを一気にそのさらにそれをバブル化させていくための方策がこの都構想で、だからあの維新って完全に親中じゃないですか、中国寄りで、でそれをあのなんかあのネトウヨとかなんとかが あの中国とか韓国が大嫌いな人たちなのに、なぜか維新を応援してると、お前らバカだろうっていう、
そういう、ね、してますね。
そうなんですよ。それをあのなぜ気づかないのってい う話なんですけど、そういう解説を、まあ、あの地元の放送局は一切やらないという、うちぐらいなもんですかね。本当にね、どうなるんでしょうね、楽しみですね。
やだ、反対にどうか清き一票。
これさ、でもはっきりも申し上げますけど、賛成するやつはその維新の側に立って甘い汁を吸えるやつが賛成入れるはずですよ。でそうでもないくせに入れてるやつ、これははっきりしてます、バカです。本当に激バカです。自分の首絞めて自分が殺されるんですよ。
そうですよね、
やがて殺されるんです。それなぜかというと、維新というのは新自由主義の塊みたいなもんで、自分たちで努力して金持ちになりやと、なれんかったらお前ら死ねっていう政党だから、だからね、そのもう例えば自分で会社経営してますとか、その給料結構こんだけもう待ってますってなったら別だけど、はい、ね、こうペーペーで、その日暮らしみたいな人なのに、なぜかガチで維新を支持してるやつがいるんですよ。これがもうびっくりするほど謎で、その、まあ、ちょっとすごい嫌な言い方しますけど、あの自分たちはあのあれです、家畜です、馬や牛や豚です、あるいは鳥です。で維新は何かというと土地区業者です。その馬さんや豚さんや牛さんや鳥さんなのに、自分たちが土地区業者に一票を入れるっていう、そういう話ですよ。で本来美味しい目になるのはその土地区業者と、それに結託した肉屋です。わかります、これ分かりやすいと思うんですけど、そういう情勢だということをもうちょっと分かってほしいなと思いますが、まあ、今の表現はちょっと良くない表現をあえて使いましたけどもね、ということでございまして、熊本の皆さん、あの、ね、大阪都構想賛成だということで伺っておりますけど、
賛成いつもノーって言ってるじゃないですかね。
なんか最近
看板だ、
最近あの磯新吉村がかっこよく見えてきたとかなんとかって言ってなかったですか。
誰がですか。
いや、あなたが、いや、そんなに、はい、あのマジで受け取らないでください、ね、ボケを期待してたんで今
受け取りますよ。
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを、あ、じゃあね、この後はパラキルです。一旦 CM です。
あかん、あかんでー、大阪都構想はあかんでー、やばいでー、やばいでー、やばいでー、大阪都構想はやばいでー。聞いてほしいんだみんなに、これはとんでもない住民投票が行われようとしている。11月1日大阪市民がやるこの住民投票の中身、みんな知ってんのか。知らなかったらチェケラー。そう、中身を簡単に説明すると、大阪市民だけが使えた2000億円、大阪市民のためだけに使えた2000億円をなんと大阪府が猫ババできちゃうのが今回の住民投票の中身。これはまずい、ダメだダメだ、そんなことやったらダメだ。だから11月1日のこの都構想、いやこの住民投票には必ず反対、そう反対、そう反対、あなたの力を貸してほしい。中身の詳しいことを知りたかったら、ぜひ令和新選組ホームページをチェックアウト。11月1日の